今日の聖書はローマ人への手紙ローマ 1-17 節、使徒の新約聖書 の使徒の働きの次です。私の聖書では290ページ、今日は2箇所を読みますけれども、じゃあ第1箇所は、ローマ人への手紙 1-17 節。この1の17節っていうのは、今日は皆さん宗教改革の日として私たちは守ってるんですけれども、ルーターが宗教改革を起こす決定的な聖書箇所、その確信を得た聖書箇所です。それがローマ1の17節です。皆さん開きましたら、ご一緒に、読みたいと思います。ゆっくり読みます。じゃあ17節。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進む。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。はい、義人は信仰によって生きる、信仰義人という言葉ですね。探せました？290ページです。はい、290ページ。基人は信仰によって生きる、これがルーターが宗教改革を起こす決定的な言葉になりました。じゃあもう一箇所を開きたいと思うんですけれども、じゃあローマの次がコリントになるんです。コリント第1第2になって、その次カラテやエペソというところに374ページ、私の聖書では374ページ、ローマの次のコリントカラテやでエペソ2-8-9、2-8-9。開けました？竹林さん開けました？2-8-9。皆さんご一緒にいいですか？3。あなた方は恵みの恵みに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのない賜物です。人がね、救われるというのは大切なことですよ。救われなくてはいけない。必ず救われない。いろんな意味での救いがありますけれども、とにかく人は救われないといけないです。その救いっていうのはただ信仰によるものである、信仰による恵みであるっていうことなんです。どうしてこのルーターが宗教改革をしなければいけなかったかということ、皆さんキリスト教を見ると雑ですよね。ローマカトリックからキリスト教もあらゆるいろんなデノミネーションがあって、宗派があって複雑ですよね。全部複雑です。仏教も複雑です。イスラム教も複雑です。どうしてかというと、人っていうのは自分を中心にしていいものを利用しようとするからです。そういう特性があるんです。いくらいいものがあっても、いくらいい制度があっても、自己中心にそれを変えようとするんです。で、それが固まってしまうんです。だから問題なんです。あらゆる宗教はそうなんですよ。皆さん、ユダヤ教そうでしたよね。中身は分からなくても、とにかくそうなんです、ユダヤ。もう意地っ張りでね、もう。ね、ユダヤ教そうなんです。イスラム教もそうなんです。仏教、正確に言えばね、仏教は宗教ではないんですよね。仏教はブッダさんがね、宗教ということを教えたことがないな。それを後の人たちが宗教化して、それが宗教になったんですよね。仏教もそうなんです。韓国の仏教、日本の仏教、中国、あるいはね、タイ、インドの仏教、全部バラバラ違う、関係ない。儒教もそうです。儒教宗教じゃないんです。それを後の人たちが宗教のように作り上げた。キリスト教はどうですか？同じなんですよ。同じ人間がやってるから。 人間の属性はそうなんです。そうさせちゃうんです、うん、本来の教えとは違って自分に都合のいいように変えてしまうんです。自分の家族の都合のいいように、自分のその教会、あるいは自分の群れ、あるいは自分の民族、自分の国に都合のいいようにそれを変えるんです。だから問題が生じるんです。ですから私たちが生きているこの人間社会、特に個人を含めどんな組織の中でも常に本当の意味は何かというのを分かって改革し続けなければいけないんですよね。どうして？人間は変えちゃうから、自己中心だから。だから時間が経つとね、本当の意味はこうだったのにね、全く関係のないものがここにできてしまう。今全てはそうなんですよ。全ての宗教はそうだし、全ての教えはそのようになってしまう。ですから私たちはこのリフォーム、リフォーム、皆さん家リフォームするんじゃないですか。家ね、古い家リフォームしたり、これリフォーム、変える、改造する、改良する、うん、宗教改革は英語でリフォーメーションって言うんですね。リフォーメーション、リフォーメーション、これは何かというと本来のあるべき姿に戻りましょうっていう、 Go back to original、 それがリフォーム、リフォーメーション、 Go back to original。 どうしたかというとリフォームしたのが後でそれがねリフォームでになってしまうから、リフォームでになってしまうから。で、一回リフォームで過去形になってし、パーステになってしまうと、これがリフォーミングするのが難しくなるんです。大変です。まあ、みんなリフォーミングしないといけないね。年取れば年取るほど変わることは難しい。皆さん、おじいちゃん、おばあちゃん見てください。ね、親たち見てください。本当に変わらない。だから、ね、大体の場合は親とはね、喧嘩しながら大きくなるんじゃないですか。時代遅れ。そのように本当に若い人であっても年寄りであっても絶対的なということはありえませんから、続けて自分が変わり、変わらなければ、変わり続かなければいけない。ですから私たち一番大切なのは、じゃあどこに変わるかというのは何を目指して本来の姿は何か、これは大切ですよね。何も分からずに変えてしまったらそれまた大変なことなんです。それを宗教改革者ルーターは、その当時ローマカトリックが、中世のローマカトリックは本当に教会から離れていました。かなり離れていました。で、そのことに気がつきます。教会が聖書を教える本来の教会の姿から遠ざかっていました。それで聖堂や儀式に走り、そして中世はローマカトリックが権力を持っていましたから、ね、権力、全ての権力はローマカトリックが持っていました。その権力を間違って振る舞っていったんです。それで、ね、教会の本来の姿に戻す、教会をね、本来の姿に戻すために行動を起こしたのが、これが宗教改革です。ですから宗教改革というのは聖書に示されている、聖書に書かれているこの初代のキリスト教 Holy Church ですよね、が持っている新約聖書のこの純潔に戻ろうとするムーブメントだったんです。それが宗教改革だったんです。彼は1517年10月31日、教会が、今の教会が聖書からどういうことに離れているかと、そのことをいちいち項目を書いたんです。で、彼が書いたのは95項目だったんです。今教会が得ていることは9、それ以上もいるあったと思うんだけれども、その中で95項を全部書いて、で、教会の このドイツのウィッテンベルクっていうこの、教会の扉のその前にこの貼り付けたんです。貼り付けた。もうその後の裏の話はもうたくさん出てくるんですけれども、このルーターがこの95箇条っていうんですけれども、それを貼り付けたその内容は何かというと、大きく分けて3つに分けられることができるんです。それ何かというと、ラテン語でね、ソラフィレ、ソラフィレ、ソラっていうのはオンリーですよ ね、ソロ、一人、ソラ、ね、英語勉強するんです。ラテン語分かれば英語分かりやすい。ソラフィレ、フィレっていうのは信仰、信仰のみ、信仰のみ。ここに書いてあるように、キリストを信じる信仰のゆえに私たちは義人とされるんだって、救われるんだっていうことなんです。信仰のみ。二つ目はソーラースクリプトラ、ソーラースクリプトラ、ソーラースクリプトラ、これは何かというと聖書、スクリプチャー、聖書、聖書のみ。聖書以外のものをたくさん使ってで人を導いていたんですよね。だから聖書のみ。聖書が教会において人の信仰において最終的な権威を持ってますということ、聖書のみ。で3番目は英語は神様だけ、ソラデオグロリア、ソラデオグロリア、神様だけに英語を表す。人が入るとね、問題になるんですよ、いつも。だから神様だ。これは3つが大切なポイントでした。1つ目のソーラフィデ、信仰のみということはですね、ルーターが宗教改革を起こした一番大切な、一番目の理由は何かというと、その当時、免罪符の販売だったんです。免罪符。免罪符っていうのは、簡単に言えばお金が払ってあなたの罪は許されましたっていう、何かね、お札をもらうんです。これ販売してたんです。別の言葉で言うと、仏教ではね、お金払って、仏壇を買ったり神壇を買ったり、あるいは日本の神社に行ってお金払ってお札をもらったり、そういうのやるじゃないですか、そういう感覚なんです。で教会がそういうのをやりだしたんです。また教会はその時この裁判する権力を持っていましたから、裁判所が教会なんです。だから膨大な権力を持ってますよね、今説教中ですから後で電話してください。正義を守るべき教会がお金があれば何でもできるようになったんです、おかしくなったんです。ですから腐敗が蔓延していたんです。お金が絡むと問題になるんですよね。その時代でも同じなんです。お金の金額によって、人を見る目が違うんです。そういうことがありました。実際にどうしてこのように免罪を販売に走っていたかというと、その当時は今皆さんがご存知の通り、今有名なこのカトリックの聖堂ありますよね。パリに行けばノテルダム聖堂、それミラノに行けばジオモ聖堂とかね、そういう何百年かけて建てたこの聖堂を建てるために膨大な資金が必要だったんです。だからその時ね、お金を集める献金じゃなくて、心から支える献金じゃなくて、免罪、あなた1000万ぐらいの財産がある、じゃあ500万、それでたくさんお金を出したい人は、皆さん大きな、その私は日本のカトリックの聖堂は行ったことないんですけれども、ヨーロッパの聖堂の中に入ると、その聖堂の中にこのね、回ってみると小さい礼拝堂があるのを気がつきました。行かれたことあります？小さい礼拝堂があるんです。その小さい礼拝堂っていうのは お金をたくさん出したこの貴族とかお金持ちの礼拝堂なんですよ、個人の。そういうのがあるんです。こうやっていっぱいあるんです。そうやってお金いっぱいもらってそれをねあげるんです。でそのようにしてこの聖堂を建てました。でそのようにしていた時、ルーターが聖書を読んでみると、いくら聖書を読んでもそういうことは違う。もうそれだけじゃなかったでしょ。お金をこのね、教会を建てるのに使えばいいのに、大体売買の聖職をね、この仕事を売買したんです。すごくお金が入るから。あるいはそれを裏でそうして結婚してはいけないのに、裏で結婚して自分の子供にお金を譲してあげたりとか、そういうことがいっぱいあったんです。だからルーターが聖書を読んでみると、いくら読んでもそういうことはないのに、純粋な人たちね、ルーターだけじゃないんですよね。おかしいおかしいと思っていたんです。だけど、あの膨大な力を持っているローマカトリックに逆らうということは、改革するということは、これ命取りですから。だけど、彼が行動に移せたこのことは何かというと、今日の御言葉、ローマ人への手紙1章17節。人が義に、義と認められることは、罪から贖われることは、お金ではないんだ、献金ではないんだ、自分がいいことをすることではないんだ、ただイエス様を信じる信仰のみで自分の罪が許され義と認められるんだ。これに確信を持っていたんです。ただ私たちが罪が許され、そして誠の平安と自由が与えられ、天国を自分のものにするということは、この信仰による恵みに過ぎないという、それに確信があって彼は行動に移すことができたんです。二つ目はこのソラスクリプチャー、聖書のみ、聖書のみです。当時は教会が聖書を独占していたんです。だから教会の司祭たちだけ聖書を読むことができたし、普通の信徒たちは聖書を読ませなかったんです。その時公認されているこの聖書というのはラテン語で書いていた聖書一つだけでした。ブルガタ翻訳というんですけれども、ラテン語、このラテン語の聖書は当時は人々はラテン語は一般社会では使われていなかったんですよね。今もラテン語使うところないんですよね。普通の人はラテン語喋れないし、ラテン語読むことができない。勉強した司祭たちだけラテン語を読むことができるんです。だから普通の人は聖書に接することができない、わからない。だから皆さん教会堂に入ると、ローマカトリックの教会に入ると、大体の場合はですね、右側の壁には旧約聖書の物語が、天地創造の物語からずっとスタンドガラスでこの刻まれているんです。聖書はそのように示しました。左側はイエス・キリストの誕生から復活までの物語がこのようにしてスタンドガラスにこの書かれているんです。皆さん今いいこと教えてるんだけど、言って何が何か分かんないね。入ってみてもみんな、ああすごいなって、それだけじゃなくて内容は分からない。でその周りに下はこの小さい礼拝堂があるし、そしてまた聖画っていうものがね、1,2,3,4,5 ぐらいにね、このシリーズでこのように書いてある一つの物語がこの絵として書かれている。それようにして聖書を示してたんです。直接聖書を読むことは許されていなかったんです。あるいは音楽ですよね。音楽パイプオルガン、ステンドガラス、パイプオルガン、ここプロクラメーションのパイプオルガンもね、イーストコースト、アメリカのイーストコーストでは指折りのパイプオルガンですよ、かなり。だけどノテルダムとかそういうどこらのパイプオルガンはすごいですね。 去年ヨーロッパ行った時、パリ行った時ね、モンマルト丘っていうところにサクレクルって、サクレクルっていう、モントマルトリ、モントマルトリ、会員してる？モントマルトリ。サクレクル、サクレクル。This is one of the biggest Catholic parties. で、内村先生が案内してくださったのでね、パリで一番高いところに建てられた素晴らしい、モンマルトの丘っていう日本語でありますよね。その社員なんです。で、11時に、このパイプオルガンが、礼拝が始まるパイプオルガンを聞きながらそこに入ったんです。で、そこを見て、早くノテルダム、のところに行ったんです。そしたら、最後の礼拝が終わる最後のパイプオルガンが流れていました。だからそのように聖書ではなくて絵を通してスタンドガラスを通して音楽を通してそしてリチュアル儀式、儀式を通して人々に教えたんです。そして自分たちが教会が決めていた定めは絶対的な権力はそこにあったんです。特に聖書の権威よりローマ教皇の言う言葉もっと権威があったんです。今もそうなんですよ。ローマ教皇が言うと聖書の上に立つんです。そうじゃないんだ、聖書は最終的な拠り所であるし最終的な権威であるということなんです。だから当時は例えばね、ガリレオがね、地動説を言い出したんじゃないですか。だからこれ宗教裁判にかけられたんです。だからそのようにたくさん間違ったことをしたんです。教会が決まったこと、教会が定めたことを反対すると、これは大変な目に遭うことなんです。あの時ね、この魔女狩りっていうのは教会の中でもあったんですよ。いっぱい教会の中で。でミラノから1時間ぐらい下に行くと、あるそこに韓国の教会が礼拝するところがあるんですけれども、そこに礼拝に行きました。あれ牧師がね案内するんです。あれ何か知ってますかって。カトリック教会のね、壁の外側にこの鉄でできたこのね、この留置所みたいなものがあるんです。これが魔女狩りの宗教裁判の第1号でした。一番最初のものでした。で、教会が過ちを犯したことを記念として今までそのまま残しているんです。だから教会に逆らった人をその中に入れて食べさせないで、何日も何日もそこにそのままね、人に見せて、これ宗教裁判をそのようにしていたんです。本当に聖書を最終的な権威を権威として認めないでしたことで大きな過ちを犯した。ですから宗教改革というのは失われていた聖書を人々に戻してあげるという、聖書を最終的な権威として持っていきましょうという、そういうモーブメントだったんです。じゃあ3つ目はソラデアグロリアです。神様にのみ栄光を表す。当時は人々が罪が許されるためには免罪符っていうのがありましたよね。だから許されるためにはね、誰かが必要なんですよ。仲介者が必要、仲報者とも言うし、仲介者が必要。その仲介者の役割を誰がしたかというと、司祭がやったんです。司祭、皆さん中世の映画を見るとこうやってドアがあって懺悔するところがあるんじゃないですか。外に行ってこうやってね、懺悔します、罪を犯しました、ね、そしたらこうやって見ないでね、聞くんです。そのように司祭がこの仲介者の、罪を許すこの仲報者の役割をしたんです。しかし聖書が教えることは、本当の仲介者、この許されるということは 人々に言われて許されることではなくて、イエス様が十字架の上で私の罪のために死なれたということ、これだけであるという。イエス様が十字架の上で死なれたということは、そのことによって人々が自由になる、罪が許される、永遠の命が与えられるというのは、これは神の栄光なんですよ。皆さんがイエス様を信じて救われるというのは、これは素晴らしい栄光なんです。だから洗礼を受けるときはね、素晴らしいことなんです。神様に最高の栄光を捧げることなんです。イエス・キリストの十字架の恵みなんです。なのにそれをその司祭たちが横取りしたっていう、横取りしたって。このことがもう一つはどのようにつながるかというと、ですから私たちは本当に司祭によって神様に行くということじゃなくて、イエス様によって神様に行くこと。だから救われれば全ての人は仲介者になるんですよ。自分も、自分が直接神様のところに行くことができるし、自分が人のために祈ることができるし、だから皆さん本当にすごい立場の人なんです。あの時代の司祭っていうのは大変なその職務ですからね。皆さんはこれ万人祭司って言うんです。プリストフォール万人祭司、皆さんはイエス様を信じるゆえに信仰を持って仲介者になるっていう、人のために祈ることができる。だから皆さん本当に子供のためにも祈るときに自信を持ってプライドを持って祈ってほしい。祈ってできないものはないんですよ。これらの3つのことが宗教改革を起こす大切な理由でした。ですから宗教改革は純粋な信仰を悩んでいた司祭たちの良心宣言から始まって、教会を改革して、聖書が示す本当の教会を改革して、聖書が示す本当の姿の教会を取り戻すための動きだったのです。今までね、間違った線上に入っていることを、走り続けることを、そうじゃなくてこれは間違ってるんです、ここですって正しい線上に取り戻す、そういうムーブメントだったんです。ですから私たちはリフォームチャーチっていうんですね、リフォームチャーチ、改革派。このプロテスタントは全て改革、リフォームでした、改革。だけど大切なことは、リフォームでチャーチになったら終わりだとおしまい。絶対的な正しい教会はありえないから、続けて聖書が教える、その聖書が示してくれる、そのような教会、そのような信仰者になろうとするのが大切なの。皆さん個人の信仰もそうなんです。あ、知ってる、分かったっていうか、その瞬間からもう傲慢、信仰から離れる、そのように常に私たちは謙遜に聖書が教えてくれる、それを追い求め続けるということが大切であるって。一回固まってしまったらね、膨大なエネルギーが必要なんですよ。膨大なエネルギー、ね、コンクリートもね、最初はね、ね、いいんですけれども、一日経ってしまうと、二日経ってしまうと、どんどん固くなって大変なことになるんです。私たちも家、6月30日に引っ越して、それで広い家は欲しいし、だけどお金はないし、だから古い家を買って、それはもう修理するつもりでやったんですけれども、結局は大変な修理をしなければいけない。だからライフラインまで取り替えないといけない、ガスライン、水道ライン、そして下水道、もうコンクリートの下なんです。でコンクリートを焦がすね、このドリルありますよね、この大きな、そんなね、あるいは家の中はこのダイヤモンド層といって、ダイヤモンドでできているこのコンクリートを切るもの借りて、で全部切ったんです。そしてライフラインを全部取り替えるんです。それで気持ちがいいんですよね。 ライフライン取り替えればね、頭問題やっちゃう、そんな大きい問題じゃないの。トイレを作ったり、あるいはもう いろんなものね、床を取り替えたりとか、そういうのはね、仕事でもない。私たちはこの世に根本的な問題を解決する、リフォームしなければいけないのが私たちにはあるんだっていうことです。全ての人の中にはリフォームしなければいけないのがあるんだって。最も大切な根本的なところをリフォームすると、後の問題はそんな大きい問題ではないんだって。一番大切なことはまずリフォームできる人になることです。そのことにまず気がつかないと。だからイエス様はここで出るんですよ。なんでキリストがまた出るのって。難しいでしょ。出るんです。キリストがなければ、キリストの上に罪は許され、自分がリフォームしなければいけない存在であることを悟るためにはキリストが必要なんですよ。そうすると見えてくるんだよ。まずみなさん考えてください。信じている者は信じた者としてのリフォームをしなければいけないのがある。まだまだ大切な根本的に変わらないといけないところにあるかもしれません。まだイエス様のことをわからない方は、イエス様のことをわからないといけないんです。どうしてリフォームしないといけないの。変わりたくても変えれない自分がいるっていうのは皆さん分かります？気がついたことあります？変わりたいのだけど変えれない自分がいる。だからイエス様が必要なんです。これ分かれば奇跡ですけどね。ぜひ本当に自分がリフォームされるべき存在であることを分かってほしい。そしてそのアクションを取ってほしい。500の前の宗教改革が今私に必要であるということを覚えておきましょう。お祈りします。感謝します。このようにして本当にルーターが起こしたこの勇気、この宗教改革、これが私にも必要であることを覚えます。どうか一人一人が個人的に適用できますように、皆によってお祈りします。アーメン。